では、今日は第2歴代史の32章の、途中からですね。
Yeah, we kind of stopped. We were studying the life of King Hezekiah.
ヒゼキヤ王の人生をずっと学んできています。
And he was one of the greatest kings that Judah ever had.
彼は、このユダ王国の中で最も偉大な王の一人でした。
Of course, his greatness really stood out because his father, Ahaz, was one of the most wicked kings they ever had.
まあ、その良さは特に目立っていたというのは、そのヒゼキヤの父親のアハズという人は逆にとても悪い王だったということがあります。
But Hezekiah was impressive because he comes in and right away he seeks to start turning the nation back to God.
でもこのヒゼキヤが素晴らしかったのは、彼が王になってすぐに最初にやったことが民をまず神の方にもう一度その目を向けさせたということです。
He cleans out the temple and gets, you know, all the idols and things out and gets it going again. And then in the first month, in the second month, he institutes a Passover feast.
最初に主の宮を、きれいに清めて、そして偶像をすべて取り除いて、もう一度主を礼拝する。ことができるように整えました。そして2番目の月に行ったことは、カリ用の、あ、ごめんなさい、杉越の祭りを行ったということです。
And because of him, because of his leadership and turning the people back to God, the nation was able to enjoy a period of prosperity and blessing.
このように民がもう一度神を信頼するというところに向いていきましたので。本当に大きな大いなる祝福とそして繁栄を受けることができました。
And last week we saw how God miraculously delivered them. The Assyrian army, remember, 185,000 troops. They come to lay siege surrounding the city. They're freaking out. What do we do? But Hezekiah is strong. He says, "Trust in the Lord."
そしてまた奇跡的にこのアッシリアの大軍から救い出されるという経験もしました。18万5千人のアッシリアの大軍がもう本当にエルサレムを包囲して、もう周りを囲んで、民がどうしたらいいかと怯えていたときに、ヒゼキヤはそこで固く主を信頼することに立ちました。
And Sennacherib, that Assyrian king, just mocked him and said to the people, "Do not trust him. It's a stupid. Why he's not going to be able? No one's been able to deliver."Be delivered from me. Why do you think he's in? And but Hezekiah was steady. Said, "Trust in the Lord."
このアシリアの王であるセナケリブがもうそんな神を信じるなんて馬鹿げていると、誰も私の手から救い出すことができるものなんか他にいないんだから、もう信じるなんてそんな愚かなことだというふうに、まあ、言ってきたわけですけれども、ヒゼキヤ王は固く主を信頼することに立ち続けました。
And sure enough, as God promised, that night, an angel of the Lord went out and slew 185,000 the troops. They didn't do anything. God did everything.
そして、本当に神がそのことに応えてくださって、もう一晩で一人の御使いによってこの18万5千人の軍隊がもう一晩で死んでしまいました。これはすべて主が行われたことで、民は何もしませんでした。
So let's begin here in 2 Chronicles chapter 32 and let's read verses 24 through 26.
では今朝は、第二歴代史の32章の24節から見ていきます。24節から26節をお読みします。その頃ヒゼキヤは病気になって死にかかったが、彼が主に祈った時、主は彼に答え印を与えられた。ところがヒゼキヤは自分に与えられた恵みに従って報いようとせず、かえってその心を高ぶらせた。そこで彼の上に、またユダとエルサレムの上に御怒りが下った。しかしヒゼキヤがその心の高ぶりを捨ててへり下り、彼およびエルサレムの住民もそうしたので、主の怒りはヒゼキヤの時代には彼らの上に臨まなかった。
Now this is going back in time. This is a flashback.
これはちょっと過去のことをここで思い出して話しています。
Now he's going when he says in those days. It's talking about something that happened 12 years before God did that miraculous deliverance from the Assyrians that we saw last week.
ここでその頃というふうに書かれていましたけれども、これは、アッシリアの手から神が奇跡的に彼らを救ってくださったというその、出来事よりも12年前に起こったことです。
We know that because of it tells us in the story, it kind of dates how long he's got left in his life.
まあ何年後彼が生き残るかということが書かれていますので、そこから計算することができます。
The story is also recorded in 2 Kings chapter 20 and Isaiah 38.
この話、同じ話は、実は第二列王記の20章のところにも、そしてイザヤ書の38章にも書かれています。
And it gives more details. I'm just going to look a bit at the 2 Kings account.
もう少し詳細がその2箇所に書かれているんですけれども、今朝はちょっとこの第二列王記の20章を少しだけ見たいと思います。
Because it gives more detail, it gives some detail that really gives a background to what we're gonna...
もう少し詳細が書かれているので、背景を理解するのに役立つと思います。
No, and I'll even give you a background to it. Hezekiah had this boil. It must have been a horrible boil because he was going to die from it. It was the cause of his illness.
少し簡単に話しますと、ヒゼキヤ王は何かこう腫れ物のようなもの、種物ができたというふうに書かれています。そしてそれがもう死に至るような致命的なものでした。そしてイザヤがそのヒゼキヤのところにやってきて、そしてあなたはもう死ぬことになっているということを告げます。
A word from the Lord. Thanks, Isaiah.That's what I needed to hear.
あなたの家を整理しなさい。あなたはもうすぐ死ぬと言われて、ヒゼキヤはそんなことを言ってくれてありがとうみたいなそういう感じですね。
Anyway, that's where we'll begin. 2 Kings, let's go chapter 20, verses 3 through 7. That'll give us enough background.
第二列王記の20章の3節から7節をちょっと読みます。
Now this is Hezekiah praying after he hears this. He's going to die. He's going to die, and so he prays.Now, O Lord, please remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. And before Isaiah had gone out of the middle court, the word of the Lord came to him. Turn back and say to Hezekiah, the leader of the people, Thus says the Lord, the God of David, your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will heal you.On the third day shall go up to the house of the Lord, and I will add 15 years to your life. I will deliver you and this city out of the hand of the king of Assyria. Notice this is before the deliverance. We can date it before that. And I will defend this city for my own sake. Of course, we saw that happen last week. And for my servant David's sake. And Isaiah said, bring a cake of figs and let them take and lay them on the boil and that it may recover.
第二列王記の20章の3節から7節。これはイザヤがヒゼキヤにもうあなたは死ぬと言われたことをそれを聞いてヒゼキヤが主に祈っているところです。ああ主よ、どうか思い出してください。私が誠を尽くし全く心を持ってあなたの御前に歩み、あなたが良いと見られることを行ってきたことを。こうしてヒゼキヤは大声で泣いた。イザヤがまだ中庭を出ないうちに次のような主の言葉が彼にあった。引き返して私の民の君主ヒゼキヤに告げよ。あなたの父ダビデの神主はこう仰せられる。私はあなたの祈りを聞いた。あなたの涙も見た。見よ、私はあなたを癒す。三日目にはあなたは主の宮に登る。私はあなたの寿命にもう15年を加えよう。私はアッシリアの王の手からあなたとこの町を救い出し、これはこの先に起こることを言っています。私のためにまた私のしもべダビデのためにこの町を守る。イザヤが干しイチジクを一塊持ってきなさいと命じたので、人々はそれを持ってきて種物に当てた。ここでこの種物ができてたということがわかります。すると彼は 治った。
So he had him bring this cake of figs or poultice or something and put it on the boil. Proactive figs or something.
Anyway. ここで。
But anyway, he was healed.
イザヤが干しイチジクの塊を持ってこさせて、それを塗ったら、治りました。
But sadly, it records that Isaiah didn't respond.To this miracle, he was given 15 more years. Hezekiah didn't respond with thankfulness. Said instead, he became kind of proud.
でも残念なことにここでヒゼキヤはこの奇跡的に治ったことに対して感謝で応答するということがなく、むしろ高ぶってしまいました。
Okay, now back to Second Chronicles 32. Let's read 27 through 33.
27節から33節を読みします。歴代史ですね。さて、ヒゼキヤは富と誉れに非常に恵まれた。彼は銀、金、宝石、バルサム油、盾、すべての尊い器を納める宝物蔵、穀物、新しい葡萄酒、油の収穫のための倉庫、およびすべての家畜のそれぞれの小屋、群れの小屋を作った。彼は町々を建て、羊や牛の家畜もおびただしいものであった。神が非常に多くの財産を彼に与えられたからである。このヒゼキヤこそギホンの上流の水の源を塞いで、これをダビデの町の西側に向けてまっすぐに流した人である。こうしてヒゼキヤはそのすべての仕事を見事に成し遂げた。バビロンの司たちが彼のもとに代言者を使わし、この地に示された印について説明を求めたとき、神は彼を試みて、その心にあることをことごとく知るために彼を捨て置かれた。ヒゼキヤのその他の業績、その忠実な行いは、アモツの子、預言者イザヤの幻、すなわちユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。こうしてヒゼキヤは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をダビデの子らの墓地の上り坂に葬った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民は彼が死んだとき彼に栄光を与えた。彼の子マナセが代わって王となった。
So God had, we see, God had made Hezekiah to prosper.
神がヒゼキヤを繁栄させてくださいました。
He blessed him with riches and honor.
富と誉れを持って祝福されました。
But unfortunately, it says he became proud.
でも残念なことに彼は高慢になってしまいます。
You know that story, it gets replayed over and over in the lives of people all over the world. I mean, it's a very, very common scenario.
こういった話というのは実は人の一生の中で歴史を通しても何度も何度も繰り返されている話だと思います。
Whenever people trust in the Lord, whenever you decide, I'm gonna trust him, put my full trust in him, you're going to receive a blessing.
私たちがもう本当に神を信頼する、心から神に従うというふうに、信頼し決断していくときに、私たちは祝福を、神からの祝福を経験します。
Now, not necessarily riches and honor.
もちろんそれは必ずいつも富と誉れがついてくるとは限りません。
But genuine blessing.
けれども本当に真実の祝福を受けます。
I mean, when we trust in the Lord, there is blessing. Their relationships are better.
私たちが主を信頼するときに、人間関係が改善されていったり。
A lot of times we're just freed from the effects of, you know, the sinful habits that we had.
過去に持っていたその罪による習慣というもの。のその影響から解放されるようになったり。
But you know, it's always the case when we trust in the Lord, there's blessing.
いつも私たちが主に信頼するときにそういう祝福がやってきます。
But there is such a temptation. There's always this temptation that when things go better, when things start to do well, that we start seeing the reason for that is because of me.I got it together. It's, yeah, I'm pretty good at this. I can work this situation pretty well.
でも必ずいつもそこに誘惑がついてまいります。 何かこう物事がうまくいくようになったり、スムーズにいくようになると、そこでこれは自分のおかげなんじゃないかと、自分がよくやったからじゃないかというふうに考えたくなる、そういった誘惑があります。
And we forget that everything we had is from God. It's the reason good things came is it's because of God and His grace. And when we start forgetting, pride starts to seep in.
全ての良いものというのは神から来ているものですけれども、この神から受けている祝福であるにもかかわらず、それを忘れてしまって、そしてだんだんこのプライド、高ぶりというものが浸透していきます。
And it said God tested Hezekiah in the matter of the envoys from Babylon.
神はここでヒゼキヤに、バビロンの司たちの代言者を送って彼を試したとあります。
Now at this time Babylon was not a world power. It was becoming a world power. Assyria was the big power.
この時はまだバビロンはそれほど大きな力を持っていませんでした、だんだんこの力をつけていたわけですけれども、まだアッシリアの方が世界的に力を持っていました。
But Hezekiah seems flattered that these guys would come to see him, and he starts showing them, you know, kind of bragging and look at this, look at this.
でもヒゼキヤはこのバビロンからわざわざ自分のためにこうやってきてくれたということを嬉しくなって、そして彼らにもうすべて自分の財産をこれもあれもというのをすべて見せてしまいました。
You know, he shows him all of his storehouses, all of his riches. And...
もう本当にこの倉庫の中とかもすべて見せました。
And this is recorded in Isaiah 39. You can, there are more details, but Isaiah then in chapter 39, we see comes and rebukes him.
詳細はイザヤ書の39章の方にを読みますと詳しく書かれていますけれども、イザヤが、そのヒゼキヤの取った行動に対して、彼を責めます。
And he said, you see these guys that, you know, they came from Babylon, you just showed them around, but in the future, Babylon's going to come and take all this stuff, all these riches that you're so proud and showing them, they're all going to be taken to Babylon. Not only that, the you know, your descendants are going to be taken as slaves to Babylon.
あなたがあなたの持っているものすべてをこのバビロンから来た人たちに見せたから、将来今度はバビロンがやってきてあなたの持っているものをすべて持ち去ると、そしてなおかつそれだけではなくてあなたの息子たちも連れていくということをイザヤは彼に告げました。
And Hezekiah, it said, thought, well, it's not going to happen in my lifetime. That's okay.
でもそれを聞いたヒゼキヤは、私の治世の時代にはそれは起こらないだろうということで、いいやと。
I'm out of here, you know. It's sort of, but you know, it's kind of last week Hezekiah was like everything. He was a golden boy. Everything was great. And this at the end here we see is not perfect.
先週ヒゼキヤのことを学んだときは、彼はもう本当に素晴らしい良い王として主に信頼し、すべてがうまくいっていましたけれども、ここで、最後のところでやはり彼も完璧な人ではなかったという姿を見ることができます。
But you know, I think we all know it. No one's perfect. You're never going to find it.
もちろん私たちみんな完璧なものはいませんし、
But all in all, when you look at Hezekiah, he was a good king.
でも全体を通してこのヒゼキヤという人は良い王でした。
And he struggled with pride as we all do.
そして、私たちもみんな同じようにこの彼もまた高慢とかプライドというものに苦しみました。
I mean, to some degree, a lot of times you don't know what you would be like unless you're put in the situation. Like I don't, what would I be like if I was the king and people were coming to me? You know, I wonder what I'd act like.
私たちはなかなかこの実際その場になってみないと、その状況に置かれてみないと、どういうそれがどういうことかということが分かりません。ですからこの 王としてこういう時代にここに置かれるということがどういうことであるかというのはなかなか理解することができません。
But when Hezekiah died, he was honored. I mean, the people, he was one of the big kings. They buried him with honors.
ヒゼキヤが亡くなったとき、民は、本当に彼を敬って、そして、敬意を払って、彼を葬りました。
And his son Manasseh becomes king.
そして彼の息子のマナセという人が王となります。
Let's begin chapter 33, verses 1 through 9.
では33章に入って、1節から9節をお読みします。マナセは12歳で王となり、エルサレムで55年間王であった。彼は主がイスラエル人の前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て主の目の前に悪を行った。彼は父ヒゼキヤが取り壊した高きところを築き直し、バールのために祭壇を建て、アシェラ像を作り、天の万象を拝み、これに仕えた。彼は主がかつてエルサレムに私の名が常しえにあるようにと言われた主の宮に祭壇を築いたのである。こうして彼は主の宮の二つの庭に天の万象のために祭壇を築いた。また彼はベンヒノムの谷で自分の子供たちに火の中をくぐらせ、木栓をし、まじないをし、呪術を行い、霊媒や口寄せをして主の目の前に悪を行い、主の怒りを引き起こした。さらに彼は自分が作った偶像の彫像を神の宮に安置した。神はかつてこの宮についてダビデとその子ソロモンに言われた。私はこの宮に、私がイスラエルの全部族の中から選んだエルサレムに私の名を常しえに置く。もし彼らが私の命じたすべてのこと、私がモーセを通して与えたすべての律法と掟と定めとを守り行いさえするなら、私はもう二度と私があなた方の先祖たちのものと定めた地からイスラエルを取り除かない。しかしマナセはユダとエルサレムの住民を迷わせて、主がイスラエル人の前で根絶やしにされた異邦人よりもさらに悪いことを行わせた。
So Manasseh becomes king when he's 12 and he reigns for 55 years. That means he's the longest reigning king in the history of Judah.
マナセという人は12歳で王となって、それから55年間ユダを治めますけれども、これはユダの王の中で一番長く王として治めた人になります。
Now, he was born 3 years after that miraculous healing of Hezekiah's illness that we were just reading about.
彼は、ヒゼキヤがこの病から奇跡に癒されたあと3年後に生まれた子供です。
He was little boy when he would haveRemembered how God had delivered them from the Assyrian army miraculously.
彼は、まだ小さかったとはいえ、このアッシリアの大軍から神が奇跡的に彼らを救い出してくださったということをよく覚えていたと思います。
And even though he had one of the most godly fathers and had lived through that experience, you know, as a boy, he just dived into evil.He was one of the most evil kings of Judah.
さらに彼は子供の頃はこの神に仕える敬虔な父親と共に過ごして、その影響を受けていたにもかかわらず、もう本当にこの王となってすぐに悪を行っていきます。
And he just, you know, Hezekiah had gone throughout the land eliminating idols. Manasseh just brings them back.You know, it's just like all the gains Hezekiah had gotten, he's just, they're all lost under Manasseh.
ヒゼキヤがせっかくそのイスラエル中の偶像を取り除いたのにもかかわらず、またマナセがそれをあらゆるところに戻してしまいました。
And he even built pagan altars to pagan gods inside the temple that was meant for worship of the Lord.
そしてさらにこの異教の神々に捧げるその祭壇を主の宮の中に築いてしまいました。もうまるで何かこう神にちょっと神を挑発しているかのような行動です。そしてもう本当に熱心に 偶像礼拝を行いました。
Said astrology, fortune telling, you know, occult, witchcraft. He was into it all.
もう占星術だとか占いだとか呪術とか、もうそういったあらゆることを行いました。
And even sacrificed his sons, not just one, but more than at least two in the fire. That's giving these babies to be sacrificed to a pagan god.
そしてまた自分の子供たちも一人ではなく、もう少なくとも複数なので二人以上だと思いますけれども、子供たちも火の中をくぐらせとあるように、もう異教の神にそれを子供を生贄として捧げるということをしました。
And you know, he'd grown up 12 years, those formative years of 12 years, he had a godly father. The prophet Isaiah was there, and no doubt he heard him.
12歳までその神を信じる父親と共に過ごして、その影響も受けてたはずですし、その時はイザヤもまだいましたから、イザヤからもあの神の言葉を聞いていたはずです。
But he turned completely away from godly influence.
けれども彼はもう完全にあのそういった影響をあの退けて、神からあの神に逆らっていきました。
And tradition says, Jewish tradition says that he killed Isaiah the prophet.
そしてユダヤの言い伝えによりますと、このマナセが預言者イザヤを殺したというふうにも言われています。
You know, what we see from this, we're not just products of our environment.
私たちは単純にこの環境が生み出した産物というわけではありません。
In this case, somebody could be in a good environment, godly environment, and they could go bad.
良い環境の中にあったとしても、こう神を信じる人たちが周りにいたとしても、悪いことをすることがあります。
People do evil because their hearts are evil.
人が悪を行うのは、それは心に悪があるからです。心が悪いからです。
Jesus talked about this, didn't he?
イエスがこのことをおっしゃいました。
You know, it's an inward thing. That's the problem.
心の内にあるもの、これが問題です。
And that's why the solution for evil is a new heart.
ですから、この悪に対する解決というのは、新しい心を手に入れることです。
All right. Let's look here at 10 to 13. Follow his story.
10節から13節をお読みします。主はマナセとその民に語られたが、彼らは聞こうともしなかった。そこで主はアシリアの王の配下にある将軍たちを彼らのところに連れてこられた。彼らはマナセを鍵で捕らえ、聖堂の足かせにつないでバビロンへ引いていった。しかし悩みを身に受けた時、彼はその神主に嘆願し、その父祖の神の前に大いにへり下って神に祈ったので、神は彼の願いを聞き入れ、その切なる求めを聞いて、彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知った。
The Lord allowed Manasseh to be taken captive by the Assyrians and brought to Babylon. The city, this is the city of Babylon.
マナセがこのアッシリア軍に捕らえられて、そしてバビロンという町に連れて行かれるということを神はあえて許されました。
Now the Assyrians, as we talked about before, they were notorious.For their harsh treatment of prisoners.
このアシリアの、国というのは、捕らえた囚人たちに対する扱いが非常に残酷であるということでよく知られていました。
One of the things that they would do, they would put hooks, and they would put a hook in through the person's jaw or through their tongue or through their mouth, and they would lead them. You know, you're going to follow if you've got a hook in your mouth.
この囚人を連れていくときにですね、彼らは鍵針のようなものをこの口に、舌であるとかこの唇とかこの口に引っ掛けて、ここに引っ掛けたものでこう引っ張って連れていくということです。
There's pictures that they have kind of, you know, carved into relief things of them.
そういう昔の時代にそういうものがこう彫られている絵というものも見つかっています。
But this is what happened to Manasseh. He was led with a hook in his mouth.
でもそれがもうこのマナセに起こりました。鍵をかけられて、引っ掛けられて、そして連れていかれたということが書かれています。
And he's there in Babylon in a dungeon, and you know he's in a bad way, but
そしてまあバビロンという町に連れて行かれて、その中で牢に入れられます。
But you know what? This is an amazing story to think about. God heard, he cried out to God, and God heard his prayer of repentance.
でもこれは本当に素晴らしい話だと思うんですけれども、彼がその牢の中で主に嘆願して叫び求めました。それを主がその祈りを聞いてくださいました。
In these harsh conditions, he sort of came and he cries out to God. And you know, this is the guy that provoked God. This is the guy that did, you know, put idols in the temple. He did everything against God, and he's got nowhere else to turn. He cries out to God, and God responds with mercy.
彼が本当にこの牢の中でも苦しんで痛みを伴って、そして主に叫びました。このマナセという人はもう本当に神に逆らって、もう神を挑発するような行動をとって、異教の神々を主の神殿の中に置いた、そのような人がもうどうにもならなくなって神に助けを求めた時に、神はそれを聞いて、その祈りを聞いて、それに応えてくださいました。
Somehow that he was released. I'm sure he was probably a vassal king, but they allowed him to go back to Jerusalem.
そしてまあどうやってか分かりませんけれども、最終的にもう一度彼は解放されてエルサレムに戻されます。
And it says in verse 13, then Manasseh knew that the Lord was God.
そして13節にあるように、こうしてマナセは主こそ神であることを知った。
You know, if God had not allowed him to be taken captive to Babylon, to have to go through this experience, you know, be led by a hook, if he had never had that experience, he would have died. He would have probably died an idolater in Jerusalem. Just.
もし神がこのマナセがこのアッシリアに捕らえられてバビロンに連れて行かれるというこの苦しい経験を許されなかったとしたら、そういうことが彼に起こらなかったとしたら、彼はおそらく偶像礼拝者のまま死んでいったと思います。
But God allowed him to experience severe hardship in order to bring him to a place where he would come to God.
けれども、あえて神はこの厳しい、むごい経験をすることを通して、彼がもう本当に神を求めるしか他に、場所がない、行く場所がないというところに彼を導いてくれました。
You know, that's the most important thing, that people come to God. And,
人が神のもとに行くということ、これが一番大切なことです。
And you know, God may allow that person to experience some pretty harsh things, but if it makes them come to Him, that's a good thing.
ですから、時に神は人が何か本当にこのような苦しい経験をすることをあえて許されることがあります。それはそのことを通してその人が神のもとに戻ってくることができるためです。
And we need to trust God that He knows what He's doing.
そして私たちは神は何をしておられるかご存知であるということを信頼している必要があります。
I know when I'm, you know, ministering to somebody, when I see them come to the Lord, I'm thinking, okay, God, you know, bless them. Let them see how good you are. You know, I just want to. And it's like, no, don't let anything bad happen to them. It's kind of, you know, this feeling.
誰かにこう福音を伝えて、その人が神を信じたらば、もう本当にその人の人生がこれからスムーズにうまくいきますように、となんかもうそんな大変なこととか厳しいことは起こりませんようにと思います。
I mean, I have that feeling, sort of. I don't. I've told this story.
感情が。
Many times, but there was a young man when I was way back when I was in Nagano who just came to the Lord, you know, just opened his heart. It's going.
もう何年も前ですけれども、まだ長野にいた頃の話なんですが、まあ、ある若者がシェアをしたところ、彼がまあ、神を信じるようになりました。
And in the first month, it was just like you're growing, but after about a month or so, I was asking him, "How's it going?" He said, "I never had so many bad things happen to me."
でまあ、最初の1ヶ月ぐらいは良かったんですけれども、1ヶ月後ぐらいに彼に最近どうと聞くと、もう今までこんな悪いことが立て続けに起こったことはなかったと。
His parents were against him. You know, they're rejecting him. His girlfriend left him. I didn't even know he had a girlfriend.
もう両親からは反対されるし、彼女がいたのに彼女ももう別れていなくなっちゃうし、まあ、私は彼に彼女がいたってことを知らなかった。
And I remember thinking, God, you know, God, what are you doing? Look at, you know, he's coming. What, why are you letting this stuff happen?
で、私はそれをその彼の状況を見て、神様、なんでこんなことを彼に許されるんですかと、何が起こってるんですかと思いました。
You know, he, as I look at his life, he became, he went out, and he went to a missionary training, and he just really went on for the Lord. And then, as I look, I think, oh, God, you know what you're doing.
でも、その後の彼の人生を見ていくと、もう本当に彼は、宣教に熱心に、宣教地に出かけていったり、本当に主を愛して主に従っている姿を見ることができて、あ、神様、あなたは何をなさっているかご存知なんですねと。
I mean, I tell that story and I realize there are differences. I mean, because he had already come to the Lord, but I get the point is that God can use things, and it's not always just, you know, he can use even hard things to do a good work.
本当に、まあ、神は様々なこと、特にそういう困難な経験というものも全てを用いることがおできになるということです。そしてそれを用いて、さらに私たちが神を信じることができるようにしてくださる。
I just hope I never have a hook in. Oh, ouch. Okay, let's move on. 14-20.
14節から20節をお読みします。その後、彼はダビデの町に外側の城壁を築いた。それはギホンの西側の谷の中に、さらには魚の門の入り口に達し、オフェルを取り巻いた。彼はこれを非常に高く築き上げた。そして彼はすべてのユダの城壁のある町々に将校を置いた。さらに彼は主の宮から外国の神々と偶像、および彼が主の宮のある山とエルサレムに築いたすべての祭壇を取り除いて町の外に投げ捨てた。そして主の祭壇を築き、その上で和解の生贄と感謝の生贄を捧げ、ユダに命じてイスラエルの神主に仕えさせた。しかし民は彼らの神主にではあったが、高きところでなお生贄を捧げていた。マナセのその他の業績、彼が神に捧げたその祈り、イスラエルの神主の名によって彼に語った宣言者たちの言葉は、まさしくイスラエルの王たちの原稿録にある。彼の祈り、その願いが聞き入れられたこと、および彼がへり下る前に犯したその罪、その不信の罪、高きところを築き、アシェラ像と刻んだ像を建てた場所については、ホザイの原稿録にまさしく記されている。マナセは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をその家に葬った。彼の子アモンが代わって王となった。
According to historical sources, Manasseh was taken captive about halfway through his reign in his 22nd year.
この歴史の書物をによりますと、聖書以外の、まあ、歴史の書物によりますと、マナセは、彼の、まあ、統治の半分ぐらいの時にこのアシリアに捕らえられて連れてかれたと言われています。
So it's like he spent the last half of his reign trying to make up for what the bad he did in the first half of his reign.
ですから、まあ、最初の、半分の期間というのは悪いことを行っていたわけですけれども、捕らえられた後は悔い改めて良いことを行うようになりました。
And you know, even though he took away the idols there, it said the people nevertheless, you know, the people didn't necessarily change. And there's a principle there. If it's easier, I don't know if it's a principle.Something. It's easier to lead people in the wrong way than to lead them in the right way.
で、彼は、まあ、偶像を取り除くということを行ったわけですけれども、それでも、まあ、民はなかなか、そのもう一度立ち返るというところまでなかなか行きませんでした。そして、よくわかるのは、悪いことへの影響というのはすぐに、 民にも広がりますけれども、良いことに戻るというのはなかなか難しいということがわかります。
I mean, he could have had himself. He knew that God was the Lord. He said, "Okay, now we're going to worship the Lord." But it doesn't necessarily mean that the people's hearts are going to be with him.
マナセは自分で経験しましたから、主に立ち返って、よし、これから主を礼拝しようと思いますけれども、でも民が必ずしも同じ気持ちで王についてくるかというと、そうではありませんでした。
But we learn from his life. We learn a really neat thing, and that is, it's never too late to repent.
でも私たちはこのマナセから本当にマナセの話から受けるレッスンとして、悔い改めるのに遅すぎるということはないということを学びます。
You have not gone too far that God is unwilling to forgive you and give you the opportunity to repent.
私たちは決してこの神がもう許してくれないとか、悔い改める機会を与えないというような、それほどこう神から離れてしまう、離れすぎてしまうということは決してないということ
です。Now the devil doesn't want you to believe that. He would like you to believe that it's too late. You've gone too far.
でも悪魔は私たちにもう遅すぎる、もう手遅れというふうに思わせようとします。
That's, you know, there's for some reason God is unwilling to forgive you.
まあ、神はあなたのことを喜んで許してくれるわけではない、自ら許そうとしてはくれないということを、まあ、信じさせようとしてきます。
And it's important. Don't believe his lie.
でも大事なのはこのサタンの嘘を信じないということです。
If you look at the, remember the story of the prodigal son that Jesus told?
イエスが語られた放蕩息子の話を思い出してください。
Just as the father and the prodigal son, you remember he was out looking and he comes running to his son. Remember the son is walking back. Okay, well, now what am I going to tell him? Okay, I'll be your slave. He's got this plan. Okay, maybe I can, you know, survive by going back. And the father runs to him, doesn't even give him a chance to give his plan, and just throws the robe on him.
この放蕩息子 の, 話の中で、彼が父親の元に戻ってきた時のその父とこの息子 の, 姿を見ると、もうこの息子の方は、ああお父さんになんて言おう、もうお父さん の, 一人の下部召使いにしてもらおうと、もういろんなことを計画しながら、しょんぼりしながら帰ってくるわけですけれども、父親はそれを見つけて、もう遠くから見つけて、本当に走り寄って彼を抱きしめて、もう彼がその自分の持って考えてきた計画を語る間もなく、そんな暇も与えずに、もう彼を抱きしめて新しい着物を着せてあげる。
Now remember, Jesus told this story in order to show what that how our heavenly Father welcomes those who come back to Him, and He welcomes with open arms.
イエスがこの話を語られたのは、このように天の父は本当に父のもとに戻ってくる者たちをもう手を広げて喜んで迎えてくださるということを話されました。
You know, this idea that you've gone too far, it's too late to change and so forth. I think that's also, it's not just true of salvation. I think there's also a temptation to believe this in our lives after we're saved.
その遅すぎる、もう手遅れというのは、これは救いのことに限らず、日々 の, 歩みの中でもそれが言えると思います。
And you know, we may have areas in our lives where we're stiff-necked. You know, we're not obedient to the Lord. We're doing things our own way, and we are aware of it.
私たちは何かしらこの本当に心を固くなにして、なかなか主に従えない分野というか領域というものがそれぞれにあるかもしれません。
And when the thought...
そして自分の方法でそれをいつも行ってしまう。
And when the thought of repentance comes, okay, we could turn, there may be an immediate thought, well, you know, that's too late. Haven't you done that before? I mean, this is the way you are. This is just me.
で、そう、悔い改めるような機会が来た時にも、本当にもう いやこれはもう自分はこういうものなんだからしょうがないんだと言った、そういうそのもう変えるのは無理だという、いうような思いがやってきます。
You know, I'm just like this.
もうこれが自分なんだからしょうがない。
And in the back of your mind there's this idea that God is disappointed. It's like, you know, why didn't you get it together?
そして頭の中ではもうこんな自分に神はもう呆れて本当にがっかりしているに違いないと考えます。
But you know, that's not truth.
でもそれは真実ではありません。
It's never too late to repent.
もう悔い改めるのに決して遅すぎるということはありません。
It's never too late to whatever areas of your life, whatever you see, it's never too late to turn those over to God and trust in Him and His strength to overcome them.
どんな領域においてももう決して遅すぎる、変えることはできないというものはありません。それをもう一度神のもとに持っていって新たに立ち返ることはできます。
And when we do, we will find that he's ready and willing and desire, you know, he's rejoicing.
そしてそのように神のもとに持っていくときに神は本当にそれを待っていてくださって、そして喜んで私たちをが変われるように助けてください。
To help us.
助けてください。
I mean, that's the Holy Spirit, the helper.
聖霊が助け主として私たちを助けてください。
And if you doubt, you know, look at Manasseh's life. I don't, there's no one in here that went as far as he did.
もし疑いがあったらば、このマナセ王のことを思い出してください。彼ほど本当にひどい、神に対してひどいことをした人はいないと思います。
All right.We're just going to move quickly. His son Ammon only has a few verses 21 through 25.
では21節から25節を読みします。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼はその父マナセが行ったように、主の目の前に悪を行った。彼はその父マナセが作ったすべての刻んだ像に生贄を捧げ、これに仕えた。彼はその父マナセがへり下ったようには主の前にへり下らず、かえって彼アモンは財貨を大きくした。彼の家来たちは彼に謀反を起こし、その宮殿の中で彼を殺した。しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王とした。
Here we go again
また繰り返し出てきますね。
You know, they keep going. Here's Ammon. He goes back into idolatry, the same idolatry that his father had done in the first part of his reign.
アモンはまたこの偶像礼拝に戻っていきました。この父、マナセの最初の統治の頃に行っていたことに戻っていきます。
Now the difference between Ammon and his father Manasseh is in verse 23.He did not humble himself before the Lord as Manasseh his father had humbled himself.
この、アモンと彼の父、マナセの違いというのは23節にあるように、彼はその父マナセがへり下ったようには主の前にへり下らずとあります。
And after just 2 years of reigning, he was killed. He was killed by his servants, and then his son Josiah reigns in his place.
そして彼はまあ2年間だけ統治をして、そして2年後には自分の家来たちに殺されてしまいました。そしてその彼の後、彼の息子のヨシアが継ぎます。
Manasseh repented, but Ammon didn't.
マナセは悔い改めましたけれども、アモンは悔い改めませんでした。
I mean, Ammon died just after 2 years.
アモンは2年後には亡くなってしまいました。
I had a friend once who he likes street witnessing. He loves to share the gospel with people. But he was telling me how he was sharing with a person in downtown Seattle.
私の友人で、シアトルで、アメリカのシアトルで人々にこう福音を伝えることを熱心にやっている友人がいます。
And this person responded to him after hearing the gospel, said, "Well, I can't. It's too late for me."
で、ある人に、その福音を伝えたところ、その人は、 の反応としては、いや、もう私にはちょっと遅すぎますという反応が返ってきました。で、その人は、私はもう性転換の手術をしてしまったんですと言いました。
But my friend's response was, well, as long as you're breathing, it's not too late.
でも私の友人が言ったのは、でもあなたが息をしている限り悔い改めるのに遅すぎることはないんですよと言いました。
And that's true. As long as the person is breathing, it's not too late.
それは本当に真理だと思います。人が息をしている限り、遅すぎるということはありません。
But here's the problem. We don't know. You don't know when you're going to stop breathing.
でも問題は私たちは。いつこの息が止まるかということがわからないということです。
In Ammon's case, he was killed. You know, at a young age, just after reigning 2 years, he's suddenly killed by his servants.
アモンの場合は、もう本当にまだ若くして、2年しか統治していないときに、急にこう家来たちに殺されてしまいました。
And none of us knows when our last breath is going to be.
私たちは誰も自分の最後の息がいつなのかということは分かりません。
So for all people, for all people, it's always now. The word now is the time to give your life to God.
ですから、すべてのものにとって、今がまさに神に自分のこの命を捧げる時です。
Now is the time to accept Jesus.
今こそがイエスを受け入れる時です。
You know, now is the time to live for him.
今がまさにこの主のために生きる時です。
Because you know, tomorrow may never come.
なぜならば、明日はもう来るかどうかわかりません。
All right. Well, that ends the life of Ammon. We got through, finished Hezekiah. We got through three kings, actually.
はい、ここで三人の王の話が終わりました。
Let's pray. Father, we thank you for the examples that you've given through the lives of these kings.
お父さん、これらの王たちの人生を通して私たちに様々なことを教えてくださってありがとうございます。
And we just trust, Lord, that there's something in the scriptures today that you have for us that you want to apply to our lives. And I pray that you would take in that way that you'd able to and just.That each of us would personally hear from you.
今朝学んだ箇所から何かしら私たち一人一人がそれぞれの生活の中で適用できることがあると思います。主がどうか一人一人に語ってくださいますように。
Pray that in Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。